シーズン36エピソード5。皆さんこんばんは、山本です。
桜です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今回僕の日本語会ということで、
はい。
海外で、車を運転するために必要なことについてお話をしたいと思います。
はい、なるほど。海外で、まあ主にレンタカーですね。
そうですね。車買うことはなかなかないと思うんで。
はい。
僕も海外で車買ったことないですね。
さすがの大富豪といえども、車を購入したことはまだないってことですね。
今はこれやってる人いないんでしょうけど、
はい、
僕、オーストラリアに、ワーキングホリデーに行ったことあるんですよ。
はいはいはい。
2003年とか2004年とか。
ああ、そうなんだ。どのくらいの期間行くんですか
?1 年いました。
一年もいたんですね。
11ヶ月ですけどね。
まあまあいいですけど、一年でいいですよ、それだったら。
まあ一年でいいですか。はい、で、いて、車買って、乗り回して、最終的に売ってる人はいました。
ああ、他の方で。
うん。ただその日本みたいに、その、中古車屋とかがしっかりしてないんですよ。
はい。
なんか一般の人から買うんですよ。
ああ、なんか、メルカリとかそういうのですか?
メルカリじゃなくて、車の後ろにこの車売りますって書いたまま走ってる車あるんですよ。
へえ、あ、それを道端で見かけて声をかけるんですか?
電話かけるんです。あ、で、この文化って英語圏のところは共通だと思うんですけど、三沢ってあるじゃないですか、青森の。
基地があるところですね。
そうそうそうそうそう。はい、あの辺ってアメリカの方多いと思うんですね。
はい。
だから、それと同じスタイルで、この車売りますって書いた状態で走ってる車何台も見ました。
ああ、そうなんですね。
うん、うん。
じゃあそれを今も、まあアメリカの方か。米軍基地があるんですかね、三沢
基地。米軍基地があります。はいはいはい、はい。
あ、それで、売れるんですかね、日本でも。
外国の方買うんじゃないですか、だから。
なかなかその人数的には多くないから、それで売れるんですかね、日本でやって。
うん。僕らはやっぱりその分からないから、
うん、
プロがチェックしてるやつの方がいいじゃないですか。
まあそうですね。あとなんか登録とかも分かんないですしね。なんかその、見知らぬ人から買って、その辺の手続きをどうするのか分かんないですもんね。
うんうんうん。そんなん普通車に任せますもんね。
任せますよね。
うん。で、それで言うと免許を取る方法も結構それに近しいものがあって。
はい。
日本だと免許センターに行くでしょ?
はい。
そこで学校に通って、もう最終的になんか筆記試験受けて合格したらみたいな。
うん。免許センターに行って学校に行くというより、まあ最初に自動車学校に入って。
あ、それそれそれ、ごめんなさい。はいはい。
試験の時に免許センターに行くのかな?
あ、まさにそうです、うん。で、自動車学校がないんですよ。海外って。
あ、なんかそれは聞いたことありますね。
でもほんで、どうやってじゃあ、うん運転の仕方を習うかっていうと、練習するんですかね。
はい。
電柱に貼ってるんですよ。車の練習させますみたいな。
へえ、あ、そうなんだ。
で、その人が車を出してくれて、
はい。
助手席に乗ってもらって、
うん。
で、車の運転になるんですよ、それで。
そんな感じなんですね。家庭教師みたいな。
そう
あ、そうなんだ。それだったら自動車学校ちゃんと作った方が、いいですよね。超面倒くさいじゃないですか、そんないちいち教えてくれる人探すのって。
いや、本当にそうだと思います。で、結構苦労もしてましたね、みんな。
うん、あ、そうか、でも基本的には多分、
はい。
お父さんとかお母さんに教わるのが基本なんでしょうね。
で、
その知らない人にわざわざ乗せてもらわなくたって、車社会だったら、それこそ、お父さんに自転車の乗り方を教わるみたいな感覚で、車も教わるってことですね。
はい、で僕は大学に行った時に、海外から来てる生徒ばっかりだったんで、
はいはいはい、
そういう方が車の免許を取りたいじゃないですか。
うん、
カナダで車を運転するために、はい。で、なんか変な家庭教師に連絡して、なんか教えてもらってましたよ。
まあそうですよね。ご両親がそこにいないとなると、うん、まあ、家庭教師を探すっていうことになるんですね。
はいはいはい、うん。日本人はラッキーなことに、日本の免許そのまま書き換えできるんですよ。
日本の免許を持っていれば、現地の免許も取れる。っていう。
はいはいはいはいはい、はい。 まあ、その免許の取り方はまた次回話そうと思うんですけど、まあ、今回はその、
うん、
車運転するために何が必要かですから。はい、
でも1年だったら国際免許で行けますよね。
国際免許、そうですね。
1年間だけですけど。
はいはい。国際免許はその免許センターに行ったら、
はい、
お金出すだけで発行してくれます。
はい。ですよね。3000円払うだけで。
そんなもんですね。
はい。僕も新宿の都庁のところの免許センターに行って3000円払ったら取れましたからね。う
ん、でも、ほとんどのところで日本の免許のままで運転できるんですよ。
ああ、もういらないってことなんですね。国際免許とか。うん、日本の免許がそのまま、ほとんどのところっていうのはどこですか？
例えばアメリカとかカナダとか。
アメリカ、カナダは行けるってことなんですね。
ドイツも行けたはず。
なるほど。
でも、これは国とかでルールが変わるんで、一個国で調べてほしいですけど。
はい、だから日本と仲良しの国は行けそうな感じですね。
そうですね。で、その時にいるのが、うん、日本の免許証がまずいります。
はい。
で、その免許証を翻訳したやつがいるんですよ。
それめんどくさそうですね。
現地の言葉に翻訳してるやつがいます、うん。日本の免許って全部日本語で書いてるじゃないですか。
はい。でもなんか固有名詞ばっかなような印象ありますけどね。
うん、昭和とか。
あ、そうか。でも結局固有名詞だとしてもそれを、なんていうんだ、アルファベットに記載し直さなきゃいけないってことですね。住所とか名前とか、そういうところも。
で、もちろんその桜さんが言った国際免許証っていうのを作ってもらったら、
うん、
なんか灰色の厚紙みたいなやつ渡されるんですよ。
はいはい。
で、それだとそのままいけるんですけど、
うん、
あの、日本の免許証で運転する場合は、その原本と翻訳文書がいるんですが、はい、レンタカー屋のウェブサイトとかでダウンロードできたりするんですよ。うん、
それは何が？
その日本の免許証を英語にしたやつが。
ああ。その個人情報の部分だけ埋めればいいっていう
感じですかね。そのアカウントを作るときに個人情報入れないといけないので、はい、それで作ってくれるはずです。
あ、なるほど。じゃあもうダウンロードすればいいだけっていう。
はい。
なるほど。
だからその海外で車を運転したいと思ってる方におすすめなのが、うん、ハーツレンタカーってあるんですけど。
はいはい。
日本でも見たことあるでしょ？
どうなんですか？でも、海外だとハーツレンタカーをよく借りるっていうイメージがあるっていうか、はいはいはい、僕が一番好きな作家さんである宮島茂樹さん、カメラマンの宮島茂樹さんの、その、海外での、まあ、戦場に行った撮影記とか読んでると、うん、ここの国に行ってハーツレンタカーをまず借りるみたいな、表記がすごくよく出てくるんで、
はいはい
はいはい、あ、海外ではレンタカーといったらハーツなんだっていう。は
い、一番大きいと思う。世界最大級のレンタカー会社で、日本にも支店ありますから。
はい。
で、ハーツレンタカーのアカウントって日本のウェブサイトで作れるんですよ、日本語の。
はいはい。
で、そこでアカウントを作っておくと、うん、めっちゃ便利です。
うん。
大きい空港にはもう、ハーツレンタカー入ってるんですよ。
はいはい。
だから、その、ウェブサイトから予約して、
うん、
飛行機が着いた日に、レンタカー借りて、
はい、
空港からそのまま移動できます。
うん。
で、ハーツレンタカーは、日本の免許証を英語にした文章とかを PDF でダウンロードできるので、はい、それを、プリントアウトしとけば、うん、もう日本の免許証と、その PDF で運転できます。
ハーツレンタカーにその情報が登録されてるんだったら、はい、ハーツで借りるときにはわざわざプリントアウトしなくてももういい気がしますけどね、なんか。
車を借りるために必要なんじゃなくて、
はい、
向こうの車を運転するために必要なんですよ。だからどっちかというと警察対応です。
あ、見つかったというか止められてなんか聞かれた時に、
はい、
それが必要ということなんですね。
そうそうそうそうそうそう。それすごい誤解してる方結構いてですね、日本の免許証だけで貸してくれるから、
はい、
いらんよって言ってた方いるんですけど、
はい、
向こうで警察に捕まったりしたら持ってないことになります。
なるほどね。その、もしもの時のために必要っていうことですね。
そういうことですね。で、受け取りするときに、ちゃんと車の写真撮っといた方がいいですね。
うん、ああ、車の外観の傷があるかどうかっていう話ですか。
そう、まさに。
はいはいはい。
特に、その、向こうの道って、ちっちゃい石がめちゃくちゃ落ちてるんですよ。
はい。
だから、日本だと、フロントガラスにひび入ることってほとんどないじゃないですか。
普通に走ってたらね。
普通に走ってたら、うん、向こうめちゃめちゃあるんですよ。
はいはい。
だから、その、自分がビシって食らったわけじゃないのに、うん、初めに入ってたやつを、気づかないままで借りてて、請求されることがある。
うんうん、
僕はされました。
うん。
ただ僕写真撮ってたんですよ。
はい。
で、写真見せて、これほら、ここ白くなってるじゃないですかって言ったら、はい、うん、あ、初めからついてたんですねっていうことで、
うん、
お金払わなくてよくなりましたから。
それはちょっと嫌ですね。
めっちゃ嫌。
うん、で、日本のレンタカーだったら、なんだろう、チェック表みたいな、車のイラストが書いてあって、そこにこの部分はこういう傷があるって。
はいはいはい。
記載されてますよね、最初に。
うん、うん。
適当なんですね、その辺が。
めちゃくちゃ適当です。人によっても違うし。
もうそしたら、海外のレンタカー屋は、一個の傷で何回も何回も修理費取れるじゃないですか。それでもう繰り返しボロ儲けじゃないですか。
だからみんな写真撮ってると思いますよ。うん、
下手したら、その傷はレンタカー屋がつけたんじゃないかって思ってしまうぐらいですね。一個傷つけといて、それで毎回毎回、あ、この傷なかったぞ、お前つけただろうって言って修理費
取る。はいはいはいはい。うん、
写真撮ってない奴がいたらもうカモじゃないですか。
そうですね。で、そう、カモにならないように気をつけましょうと。
だからこそ撮っておく。
そういうことです。
必要があるんですね。
うん。あと保険はもう日本と一緒で対人対物とか車両とか面積とか。
はい。
なんかそういうのがあるんですけど、まあその辺は一緒です。うん、燃料も満タン返し。
はい。これ、保険は大事ですね。はい、私、屋久島で7万円支払ったことございますので。
はいはいはいはい、
はい、はい。保険費を3000円をケチったために、7万円のお支払いになりましたからね、保険は大事ですね。
はいはい、で、交通ルールって、基本的にその日本と一緒なんで。
はい。
まあ、日本で注意してることを注意しておけばいいんですが、
うん、
日本と違うところが、
うん、
スクールバスの扱いです、
うんうん。
スクールゾーンの罰則ってすごい厳しいんですよ。
はい。
で、スクールバスって追い抜いたらダメなんですね。
ああ、そうなんですか。
うん。
追い抜いたら、うん、あ、はいはい。ダメなんですね。うん、
そう、それ知らないじゃないですか、そんな。うん、トロトロ言ってたら抜くでしょ。
うん、でも何車線かにもよるような気もしますけどね、なんか。
あー、そうそうそうそう、その2車線とかあったらもちろんその右車線から追い抜いてもいいんですけど、はい、基本スクールバスは追い抜いたらダメやと思っておいた方がいいです。
はい。片側1車線ずつだったら、もう一生抜いちゃダメっていうことなんですね。はい、
そうですね。
うん、
これめちゃくちゃ厳しいんで、ほんで。
はい。
その向こうのその子供を守る姿勢っていうのか。
はい。
海外の。
うん。
それは日本にはないルールなので。
うん。
これを気をつけておけば、まあ、ひとまず安心かなと思うんですけど。
スクールバス、渋滞しそうですね、スクールバス一
時間。渋滞しますね。後ろ渋滞します。
うん。最近日本でも自転車抜いちゃいけないみたいなルールに。
そうなんです。
4月から変わったんですよね。
大変なことになってますよ、あれ。
大渋滞がもう日本中で発生してるとかっていう。
うん。
あれは何なんですか？抜いちゃいけないわけじゃなくて、なんか一定距離を必ず開けないといけないんでしたっけ？
もともと歩道を走ってたんですよ、自転車って。でも車両やから、車道を走りなさいになったんですね。で、車道を走ってる車両は、1メーター以上開けないと抜いたらいけないっていうルールがもともとあったんです。
はいはい。1メートル開けなきゃいけないのか。
うん。で、そうなったら、その開けれない道って結構あるじゃないですか、日本。自転車が走ってたら。
抜けれない道は、どういう。
狭くてです、狭くて。
はい。
真ん中がオレンジ色で。
真ん中がオレンジっていうのは、オレンジははみ出ちゃダメなサインなんですか？オレンジって。
追い越し禁止ですね。
オレンジは追い越し禁止の、追い越し禁止？
うん。
でも自転車を抜くことは追い越しになるんですか？
追い越しになるんじゃないですか？
自転車なのに？
自転車でも車両になりますから。
ただ、でも昔から自転車は車道でしたよね。走らない。いけないのは基本的に。
そうですけど、みんな歩道を走ってたでしょ。
それ が、より厳しくなったってことですかね。
そうですね。
罰則がつくようになったのか。
そうです。
4月から。
じゃあ、歩道を走れないから車道を走るかってなって、うん、車道を走ってると車が抜けなくなるから。
はい。今までは抜いてましたよね。あれ？抜いてました。何が違うんだ？いや、今までは自転車は歩道を走ってたから、抜くチャンスは別にそんななかったっていうこと。
そうだと思います。今までもそこのルールは変わってないはずですよ。
じゃあ今までも抜いちゃダメだったんですか、結局のところ。
車道を走ってるやつは抜いちゃダメだったんでしょうね。1メートル開けないと。
あ、追い越し、そのオレンジがある追い越し禁止のところだったら、抜いちゃダメっていう。うん、
そうそうそうそう。うん。だから今のその道の事情を考慮せずに、うん。なんか日本ってそのグレーゾーン運用をするじゃないですか。法律ではこう書いてるけど。
うん。
これは OK、これはいかんっていうのを、
うん、
裁判所じゃなくて警察が判断したりするでしょ、その場で。
そうなんですか？きちっとしたルールじゃなくてってことですか？
例えばギャンブルダメやのにパチンコ屋あるじゃないですか。
はいはい。
で、3点交換方式は警察は知らないらしいんですよ、あれ。
そういう建前にはなってる。
いや、そう、おかしいけど、
うん、
そうやってなんか運用するんですよ、日本の法律って。うん、
はいはいはい。ピンクサロンも飲食店扱いになってる。
まあそんなのもいろいろありますよね。その、はい、なんか、聞けば聞こうとそれなんでなんみたいなやつあるじゃないですか。あるんですよ、日本の法律って。
はい。
それをなんか無理やり言葉通りに運用しようとすると、
うん、
今の日本の道路事情に即してないことが起きて、うん、今問題になってるじゃないですか。
はい。どんどん不便になっていく感じがしますね。
いや、本当にそうですね。
その辺は。うん、
今小学生が自転車で並んで走ってても注意されますからね。
うんうん。横に並んで。
そうそう。僕らの時とか話しながら帰ってたじゃないですか、自転車で。
話しながら帰ってました。
あれできないんですよ、今。
うん。あれをやると注意される。ダメ、ね、
注意される。うん。まあ、それはまた別の話ですけど。
はいはいはい。
まあ今日の話は、海外で、車を運転してみるとですね、
うん、
意外と楽しかったりするので、
はい、
国によっては車がないとめちゃめちゃ不便なところもあるんですよ。
あ、そうなんですかね。
ヨーロッパは電車で結構行けます、
うん、はい。
アメリカ、カナダは車がないとめちゃめちゃ不便だと思います。
あ、そうか。そうなんですね。なんか結局のところ旅行してるとバスと電車でなんとかなっちゃうっていう感覚が僕はあるんですけど、
うん、
住むか旅行に行くかでも違うような気がする。なんか住むところと旅行に行くところって違うじゃないですか。旅行に行くところは旅行者が来るから交通がいろいろあると思うんですよ。
と僕も昔思ってたんですけど、うん、日本でもこう車があった方が旅行が全然楽しいなっていうところはあるんですよ、いっぱい。
確かにそれはありますね。
例えば高知県とかは、
うん、
公共交通機関でも旅行はできますけど、う
ん、はい、
車がないといけないところめちゃめちゃあるんですよ。
うん、そうか。まあ確かにそれはそうですね。まあバスがあるとしてもすごく時間がかかったりしますもんね。
そうなんです。
本数少なかったり。うん、
だから、車を使ってないと、実はその 100% 楽しめてないっていうところはあると思います。
はい。はいはいはいはい。
ただ、ヨーロッパは、車がなくても結構行けると思う。
うん。
僕は旅行した感じ。
うんうん、
で、アメリカ、カナダは車がないとマジで無理ですね。
そうなんですね。
はい。
アメリカ、カナダ。まあ、広いですもんね、アメリカなんか。
そうですね。
カナダもそうか。
いや、まさに。うん、
まあ、どっちかっていうとなんかアメリカ、カナダって自然の見どころが多い感じがするんで。
はいはいはいはい。
ヨーロッパと比べて。ヨーロッパってなんか歴史がある地区とか建物とかを見に行く感じですけど、なんかアメリカの渓谷とかそういうのを見に行くとしたら、
はい、
まあ、車が必要な気はしますね。
うん。まあ日本の免許は本当に結構使えるので、
はい、
その入国してから3ヶ月っていうところがほとんどですけど、
うん、
レンタカーを借りるなりしてですね、
はい、
ぜひ活用してみてください。
うん。
というのが本日のお話でした。次はカナダで僕免許取ったので、
あ、
免許の取り方についてお話したいと思います。
カナダで取ったんですね、カナダのやつは。はい、 ぜひ、じゃあ次はそちらの話をよろしくお願いします。はい、
See you next time!